こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。野菜の言い分、誰も教えてくれない秘密のレシピ130は、オーガニック料理教室、白崎茶会を主催する白崎優子による野菜料理のレシピ集である。対象は約30種類の野菜、収録レシピは130品。単に献立を増やす本ではなく、野菜ごとの水分、繊維、香り、硬さ、鮮度といった性質を理解し、それに合う扱い方を身につけることを目的にしている。題名の言い分は野菜を擬人化した短い助言であり、切り方、使用する順番、火入れ、保存の失敗を見直す入り口となる。味付けを濃くして整えるのでなく、素材の状態を整えて持ち味を引き出すという姿勢が一貫している。人参、キャベツ、ネギ、かぼちゃ、とうもろこし、もやしなど日常的に買う野菜を中心に扱うため、特別な食材や高度な技法に頼らず、普段の副菜や主菜の質を改善したい読者に向く実用書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、野菜の言い分を起点に失敗の原因を調理手順へ戻す本書の中心的な工夫は、野菜ごとの性質を言い分という印象に残る言葉に置き換えている点にある。例えば、人参には塩を振ったらすぐに揉まないで、かぼちゃにはそんなところに包丁を入れないで、もやしにはもっと広げて焼いてほしいといった訴えが与えられる。これは単なる演出ではない。野菜料理が水っぽい、青臭い、硬い、味がぼやけるといった失敗をレシピの分量不足ではなく、素材の扱いと工程のズレとして捉え直す方法である。塩が水分を引き出す働き、切断面や厚みが加熱に与える影響、フライパン内の混雑が蒸し焼き状態を招くことなどを家庭で再現しやすい判断へ変換している。料理本では完成写真や味付けに目が向きやすいが、本書はその前段階にある観察を重視する。同じ野菜でも状態や用途に応じて手順を選ぶ視点を示すため、個別の130レシピを超えて日常の調理全体に応用できる構成になっている。次に、水分を制することが野菜の食感と味の輪郭を決める。本書で繰り返し重要になるのは、野菜に含まれる水分との付き合い方である。野菜は加熱や塩によって水を出すため、扱いを誤ると炒め物はべちゃつき、ないものは薄まり、歯触りも失われる。一方、その水分を必要に応じて保つ、引き出す、飛ばすという操作ができれば、少ない調味料でも味に輪郭が生まれる。公開されている内容からも、人参の塩もみでは使用してからの時間、もやしでは加熱前後の水気や広げ方、とうもろこしでは水を補うという発想が示されている。重要なのは、野菜を一律に水気を切るべきものと扱わないことだ。みずみずしさが長所になる野菜もあれば、加熱時に余分な水を逃がして香ばしさを得たい野菜もある。本書はこうした差を家庭で使う包丁、ボール、ザル、フライパンの範囲で扱う。水分管理を難しい専門技術にせず、仕上がりを見ながら調整する実践値として提示している点に価値がある。さらに、切り方と加熱の順序を変え、野菜本来の甘みと香りを引き出す野菜の美味しさは、調味料の種類だけで決まらない。どこに包丁を入れるか、どの大きさに切るか、切ってから加熱するか、丸ごと扱うかによって火の通り方、崩れ方、香りの立ち方は変化する。本書はこうした工程を野菜の性格に沿って見直す。かぼちゃの切り方に関する助言は、固く扱いにくい食材を安全かつ合理的に扱うことにもつながる。トウモロコシについても、加熱前に水を与えるという発想を通じて、加熱後のジューシーさを保つ方向を示している。ここでの要点は、手早さだけを目的に均一な手順へ寄せないことにある。繊維の方向、皮の硬さ、粒や葉の構造を考慮すれば、無理な力を使わず食べやすい食感に近づけられる。レシピを忠実に再現するだけでなく、なぜその切り方や順番なのかを理解させるため、別の料理へ移して使いやすい。野菜料理を下ごしらえの面倒な作業ではなく、完成度を左右する設計として扱う一冊である。そして、使い切れない野菜を鮮度の低下ではなく用途の変化として捉える。野菜室に残った半端な野菜やしなび始めた野菜に罪悪感を抱く読者は少なくない。本書はこの問題に対し、理想的に新鮮な状態だけを前提にするのではなく、野菜の状態に応じて料理を選ぶ視点を与える。紹介記事では、しなびたキャベツの活用やトウモロコシの美味しさを保つ冷凍保存などが取り上げられている。これは保存テクニックを増やすだけでなく、鮮度が落ちたから価値がないという見方を修正する提案でもある。張りを失った葉物やキャベツは生食には向きにくくても、煮る、炒める、刻んで混ぜるなどの調理で持ち味を活かせる場合がある。また、ネギの青い部分と白い部分の役割の違いに目を向けることは、捨てがちな部位を用途別に考えるきっかけとなる。食材を余さず使うことを根性論にせず、状態に合う調理へ切り替える技術として示す点が実践的である。家庭の在庫管理と日々の献立作りをつなぐ内容だと言える。 最後に130品のレシピを通じて、副菜作りを味付けから観察エコ、野菜料理では主菜に添える一品が思いつかず、結果として同じサラダや炒め物に偏ることがある。本書の130品はこうした副菜の選択肢を増やすと同時に、野菜を観察して料理法を決める習慣を促す。人参、もやし、キャベツ、ネギ、インゲン、かぼちゃなど入手しやすい食材を軸にしているため、レシピは特別な日のための作品集ではなく、日常の食卓で繰り返し参照するための道具として位置づけられる。白崎優子の提案の特徴は、野菜の味が弱いときにすぐ強い調味料や複雑な工程を足す方向へ進まない点にある。水分、切り方、加熱面積、塩のタイミングを整えることで野菜自身の甘み、香り、歯ごたえを生かそうとする。そのため読者はレシピを一品ずつ増やすだけでなく、今日はこの野菜がどんな状態か、この食感を残すにはどうするかと考える基準を得られる。献立の再現性を高め、野菜料理への苦手意識を減らす設計といえる。結論として、本書は野菜を食べたいと思いながらも味が決まらない、使い切れない、献立が単調になると感じる人に適している。料理初心者には塩のタイミングや火加減といった失敗しやすい工程を見直す基礎として役立つ。一方、日常的に料理をする人にとっても、慣れから固定化した切り方や加熱法を再検討し、同じ野菜から異なる美味しさを引き出す手がかりになる。130品という収録数は多いが、価値の中心は品数そのものより、各レシピを支える観察の基準にある。一般的な野菜レシピ本には、時短作り置き、栄養低価格といった切り口のものが多い。それに対して本社は、野菜の水分、繊維、部位、鮮度をどう受け止め、どの工程で生かすかに焦点を置く。イーブンという親しみやすい表現を用いながら、提案の根拠は家庭調理で確かめられる具体的な操作にある。濃い味付けに頼らず野菜の持ち味を出したい人、野菜室の食材を無駄なく使いたい人、レシピを暗記するより応用力を身につけたい人にとって実用性の高い一冊である。ご支援いただける場合は白崎優子、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。